平谷祐希の夢は育つ。こんばんは。君の夢を育てるナビゲーター檜山初音です。今何しながら聞いてくれてますか？今から30分どうぞ初音とお付き合いください。番組のタイトルの夢は育つ、大切なのは育てること。夢を発見したなら夢を叶えようとするより、まずは育てることをしてみませんか？実はこれってみんなが幸せになる究極の魔法なんだよ。夢を叶えるだけが幸せではなくて、夢を持って生きることこそ本当の幸せなんです。夢を誰かに話すと言われる言葉のせいで、君の脳は化石化してませんか？やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいって言葉、うんうんって一瞬思うけど、やって後悔するのって絶対に嫌だよね。やって成功する方法を見つけたいよね。一度やると決めたことは最後までやり通す。そんなに偉いかな？途中で自分を見つめ直して他を探すのも、それもすごく勇気のいることだと思う。一度きりの人生、誰にも迷惑かけないなら、もっともっと素直に幸せを求めて生きたらダメかな？いいと思うよ。実は人生を100倍楽しむためには、育てる夢の種を見つけられるかにかかってます。ここで初音から君に質問です。自分の幸せを真剣に描いた時間、どれくらいありますか？どうかな？自分が主人公で、みんなに応援されるのも幸せの形、誰かを応援して生きていくのも幸せの形。人生に勝ち組負け組なんてないよ。人生のルーレットを他人に回されて左右されてはダメ。世の中の物差しで物事を考えるのではなく、自分のこの心で感じてみて。自由ってなんだ？わがままとは違うよ。自由を学ぶ教育、不自由を学ぶ教育。好きってなんだ？ワクワクドキドキ。胸に手を当ててみて。心が温かくなるものだよ。理想の最終回ばかり追いかけて、プレッシャーを感じた人生を送らないで。君だけのドラマを一話一話大切に生きていく。人生の価値って、自分の心がどれだけ感動を奏でたかだと思いませんか？本当に苦しい時に思い出す大切なことや、胸に響く言葉、辛い時に思い出す映像、小さな失敗はたくさんしていい、大きな失敗をするくらい、そういう場所まで行けた、そんな自分をたくさん褒めてあげて。よく頑張ったね。人にはできることできないことがあります。だから応援してくれる人との運命の巡り合いがあるんだと私は思います。一度しかない人生、どんな仲間や応援者とどんな冒険ができるのだろう。不幸の中に幸せがあって、幸せの中に不幸がある。その冒険こそが世界で一つだけの君の夢なんだよ。そういう君の夢を一緒に笑顔で育てる番組、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は、音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。 こんばんは。改めまして MC の檜山初音です。そしてひらにぃです。
やほやほやほー、じゃんじゃかじゃーん、ひらにぃです。
はい、今日も始まりましたラジオですね。はい、
いやー素敵なナレーションでしたね。
ありがとうございます。3月からあの冒頭のナレーション新しくしました。
素敵なナレーションでしたね。
ありがとうございます。
思いが、
はい、そうですね。やっぱりもう日々日々思うことっていろいろあるので、そういうのをどんどんこういう形で伝えていきたいなっていうのが、まあ、一つ思いでございます。
はい、なんかあれですね、今自治問題じゃなくて、なんかニュースで、
はい、
すごいこう10歳の女の子が、小学校4年生の女の子が、これ和田マリアさんっていうんですけど、貯金を貯めて、はい、0歳から100円貯金してて、
はい、
1日1日50万円貯まったんですって。
ほうほうほう。
それを日本赤十字に寄付。
わ、
和田マリアさん、めっちゃ可愛い顔してる。ほら、
ほんとだわ。
やっぱね、
なんか
こう心が現れて、すごい
なんか綺麗ですね。こうシュッと
2分の1成人式を意識して、こうなんか使おうと思ったんだけど、はいはい、使えないから、
はい、
何か使い道はって言っても、もうコロナだから使えないから、はい、自分の欲しいものはサンタクロースでもらうから、たくさんの人が幸せになるように、ね、使いたいって。
素敵ですね。
マリアさん、ね、何を使いたいって50万円を寄付するって、10歳の時にうまい棒何本買えますか。5万本買えたらこういね、なんで
もう、あのうまい棒
50万円貯まってることがすごいね。
まずそこがすごいんですよ。
まずそれもすごいけど、
そこがすごいんですけど、さらにその使い道っていうのは、なんかこ う,
そう
なんていうんですかね、自分のことももちろんだと思うんですけど、人のことを考えられる、人のことを思えるっていうのが表現されてるのかな。
お手伝いやテストの満点を取った時にもらうお小遣いも足してだよ。
えらいですね。
で、満点取んないから俺らは増えないよ。50万いかないよ。
そうですね。
お姉さんは超頭良かったから。
よくないですけど。
でもなんかこうマスクをつけずに遊びたいし、給食中に友達とおしゃべりができないのが嫌と、
はい、
早くコロナがなくなってほしいと願うってね、こう、
そうですね、
ニュースがあって、
はい、
めっちゃいい子と思って。
いい子ですね。でもやっぱりそういうふうに、なんかその、ま、もちろん寄付するとか、そういう人の持った使い道もある、あ、使い道を考えたことも素敵なんですけど、なんかこうそういう子たちがこう今コロナでワイワイガヤガヤお話しすることができなくて寂しいなって感じちゃうことも、なんかちょっとうーんって思っちゃいますね。なんかそういう思いにもつながるのかなって思ったりしました。
ん？ん？どういうことですか？
ん？
どういうこと？
ちょっと別の話だと。
どういうこと、今どういうことですか？
いや、なんか今のそう10歳ぐらいの子って、そんななんか お友達とお話ができなくて寂しいとかって普通思わないじゃないですか。それが当たり前だったから、今までって、コロナの前とかは。
あ、今までの時代ね。
そうです、そうです。で、なんかそういうコメントを聞かれた時に、はい、そういうのが寂しいから早くそういうのがなくなってほしいっていうコメントが出ちゃう今の状態っていうのが、なんかちょっと寂しいことだなって思うんですけど、そういう寂しさとかがあって、人のことを考えたりする機会とかも増えてたりするのかなって思った感じですね。
いや、やばいですよ。寂しいどころじゃないですよ。
うん、
もう本当だって、給食中に一言も喋れない食べるってちょっとおかしいですよ。なんか自分なんかめっちゃこう8時台を全員集合とか見て、テレビ見ないでご飯食べなさいとかって言われた時代に育ったから、なんかテレビ見てこう喋ってると、こんな喋って口に入れたまま喋ってとかって怒られたのが、黙食ってどういうこと、なんかその給食中こう 何も喋んないでシーンとして食べて食器の音だけ聞こえてるってたまんないよ。
あ、そうですね、
だってお葬式とかでもみんな喋るじゃん。
喋りますね。
あれ何も喋ってなかった本当に暗い、うん、どれなんか考えられない、そういう状態が、
うん、なんかそうですね、あの給食の時にこうグループとかで向かい合わせてこう話すっていう、ああいう時間が先生が日によってこう違うグループに来て
るやったやった
でそこでそれなんかこうちょっとみんなの話したりするのがやっぱり楽しみだったんですけどね。
先生よく同じ給食の料理足りたよね。
そうですね
先生同じようなかった、
どうでしたっけ、ちょっと
先生よく足りたよね、給食少ないよね。そう考え小学生
と職員室とかでこうやって おやつとか食べて
るからねウェーバーイーツとかまあそういう話、なるほど、そういうことね。
そうですね、だからなんかいいことも悪いことも感じることが多くなってるのかもしれないなって思いました。
渡辺さんです、今こう卒業式、これも来年、来年、来月からもう4月で、
はい、
社会人、
ね、そうですね、
こう社会人ということで、
はい、
どうですか、こうなんか僕がこう今お金の使い方とかが大変だなって覚える時期、
はいはい、
社会人どうでした、初音さんが社会人になった時のお金に対しての、
私
学生からこう変わる時、
そうですね、
お金にまつわる今
なんか生きていくことにお金がかかるっていう感覚がなかったんですよ、まずやっぱ学生の頃って、はい、で一人暮らしを始めて、でお仕事しながら生活費を払うじゃないですか、うん、でそこプラス自分のこうちょっと楽しみがあったりとか、
楽しみ、
あちょっとしたお買い物したりとかですよ、
ブルブルするの買ったりとか、
え
ブルブルするの買ったりとか、
あのダイエット器具みたいなそうですね、まだいろいろあるじゃないですか、でそのもろもろかかるものとかがこんなに生きるのにお金ってかかるんだって最初すごい思いました。
そう、みんな、ね、気をつけないと歯磨き粉とかシャンプーって親が買ってくれたなって思った。
そうなんですよ、
買うの超歯磨き粉の使う量考えたもんこう、ね、あれ大事だよね、
大事ですよね、なんか当たり前に今まであったものが全部当たり前じゃなかったってことに、しかも気づけないんですよ、最初気づけなくて、なんか 2,3 ヶ月ぐらい経った時にあれあれあれみたいない
やありがとうだね
本当に、
最初に歯磨きとか普通に買ってきてくれたよね。
そうですね、なんかあのお料理とかする時もなんかあるものを使ってたから、あこんなに一個ずつお金がかかるんだ、で一人暮らしして、まあ、賃貸とかだと
塩とか胡椒とかもね、バジルとかもね、全部いちいちいち全部買ってね、
うん、で家賃を払ってみたいな、まあ、現実的な話ですけど、いや最初の衝撃はありました。
親に感謝したと、
感謝しましたね。
初通帳は、
通帳はどうだったでしたっけ、銀行のカード
とか作りました、
作りましたね、作りました作りました。
緊張しませんでした、
緊張しましたね。
檜山さん
なんか最初は、まあ、両親と一緒に作って、でもそれを持って上京してきて、でその後一人で作って、なんか何が何だか分かんなかったですね。あとなんだろう、あの 税金とかなんかこう住民票とか、あなんか手続きとかっていろいろすることあるんだなって、
一人暮らしね、
そうですね、思いました。ただやっぱりその時に改めて勉強しなきゃいけないことっていうのはたくさんあって、生きるためにこう知らないでは済まされないのが大人になっていくのかなってちょっと思いましたね、その時に。
それもっと早く教えてほしいですよね。
あ、教えて、本当に思いましたねその時、
あの話しました、
うーん、
初音さんいない時に
あ、そうなんですね。
なんかもうちょっと早く、いやもっと勉強、そういう勉強したいですよね。
したいですね。もうしてるんですかね、なんか公民とかでやってるのか、
どの銀行がいいかとか、みずほ銀行がいいのかとか、
そうですね、なんか
東京
とか、まあ、あと20歳になったらこういう手続きを順番にしていくとか、なんかそういうのとかもなんか
もっと選びたい。東京三菱銀行はどんな人が創設してどういう時代でなんか大取りとかなんかもうあのなんかあれじゃないですか、あれどうしたらしら大丈夫ですかなんか大取りとか、なんかあれどうしました、全然、あ話がつまんないですか。
いやいやいや、なんか大取りが何かなと思って、
いや助けてほしかったんです、あの何でしたっけあれ、土下座する、
半沢直樹ですか、
半沢直樹で なんか出てくる言葉とか、初めて半沢直樹から知ったから、
はいはいはいはい、
銀行とか知らないのに銀行に預けてるじゃないですか。
そうですね。
だからなんかいるわけでしょ、いろんな部署とか、うんうんうん、ああいうのを学校でなんか学びたかった。
あ、確かに。
あと政治とか総理大臣のなんとか大臣がいて、なんとか都庁とか、なんかもっといろんなことを学びたいですね。
うん、そうですね。
でも半沢直樹から学んだから、
まあ、そのなんか知らなかったことをあの時に知ったことってたくさんありましたよね。
あの時
だからその半沢直樹がのドラマを見た時とかに、あ、こういうことがあるんだ、へえみたいな、そういう話じゃなかったですか。
まあ、噛み合わないところで一旦
はい、ではここで一旦 CM に行きます。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
初音のボイトレチュッチュッチュッチュッチュースデー。このコーナーはボイトレのカリスマヒラニーに質問して何でも教えてもらおうというコーナーです。
今のなんか4つ目の中良かったですね。
そう、なんか2つ目ぐらい言った時におお、ちょっとやばいなと思って
4つ目の中めっちゃ良かったですね。
やばいなと思って、はいはい、今まではちょっとなんかチュチュチュチュって言ってたんですけどはい、で、こちらのコーナーで、まあ、技術や考え方っていうのはいろいろあると思うんですが、今日は、質問いただいたことをお答えしていただきたいなと思います。
ギャラがねたくさん発生しますけど、
はい、大丈夫です、私の方からご用意させていただきます、すいません。それでは、いただきました質問ですが、話をするときにうまく舌が回らないという質問をした。
舌じゃないですか、
舌が回らないという質問をいただきました。どうしたらいいでしょうか。
どうしたらいいですかね。どうしたらいいと思いますか。
なんかこうあれなんかあれやれやれやってなっちゃう。
なりますね。なんか舌の準備体操が必要ですね。あれがいいですね。あの舌ブラシって知ってますか。
あのクリーナー、クリーナーですね。
あれ絶対必要ですね。
どうやって使うんですか。
あれですね、お風呂でこうってこう舌をめっちゃ横とか、あれなんか舌に汚れがついたりとかするじゃないですか。結構、はい、なんていうんですか、あれめっちゃ発音に効きますね。奥から横からなんか捨てきれいにして、はい、結構汚れ超溜まってるんですよ、
はいはいはいはい、
だからもう絶対喋る人は絶対舌ブラシした方がいいですね。
まず綺麗にした方がいい。
綺麗っていう かどこを磨いてるかって分かるんですよ。
ああなるほど。
それを磨くとだから舌って使えるじゃないですか。
はい、
なんかそういう使い方、なんか舌に汚れが溜まってると、まあ、汚れをかぶってると一緒ですね。汚れをなんか汚れてる人はこう動いても、
ああ
舌の汚れまず取って動いて、
は
い、
なるほどなるほど。
で多分ラ行とかがなんかあれなんですよね、舌がよく使うんですよ。
うん、
ちょっとラリルレロ言ってみてください。
ラリルレロ、
あ、いいですね
すごく意識しちゃいました今私もでも普段なんかラリルレロってなっちゃう時がすごい多いです。
ラリルレロとか舌を確実に使わないと出ない言葉とかが、だから舌をどういう風に使うかをまず考えたらいいですかね。あの舌を意識して話す。
うーん、
だからもう なんていうんですか、緊張すると舌が浮かないですよ。力入れてララって言ったらラってゆうこりみたいになっちゃうんですよ。こんにちは、ラ、なんか力を入れないで、
はい、
だからララララ力入れないと早くなんですよ。ラララララララララ力を入れて動かすと思っちゃってるんですけど、力をなんか入れないように、動かさないように動かすと、ラ行はラリルレロ、ラリだからラリルレロじゃなくてラリルレロ、ラリルレロ、
はい、ラリルレロ、
もっと早くですね。
ラリルレロ、ラリルレロ、
ちょっと先が硬いですね。
ラリルレロ、ラリルレロ、
あの、そうしな
くて、緊張して硬くなっちゃいますね。
ラリルレロ、下の先を使うんじゃなくて、下のひらとか下のなんていうか2ミリ後ろとかをラッと当てたりとかすると、歌う時も声が前に出ますね。そんなことがあります。
ありがとうございます。はい、さらに詳しく知りたい方はノートの、初音校長のボイストレーニング大学のブログにまとめておきますので、フォロー登録よろしくお願いいたします。
そう、今すごい募集してます、それ。頑張って、
はい、
頑張って募集してるんです。今
ノートのボイストレーニング大学です、
初音校長の。いや、めっちゃ説明したんですけど、はい、ちょっと2週目4週目失敗したかなっていうぐらい、なんか意味わかんなかったですね。なんかこう熱くなりすぎて、
溢れすぎちゃうですか。
そうそうなんかボイストレーニングなのに、
はい、
なんか何なのっていう、なんか夢とか他のことばっかり。ボイストレーニングもしっかりしますね。ボイストレーニングあっての、
あっての
そう、
でもだから、そうだな、そうですね。
ラジオでボイストレーニングやるとなんか意味ないから、なんかダメでした、喋っちゃダメでしたか、
うん、考えてました。
大丈夫ですか、申し上げすぎですか。
なんかボイストレーニング、あの私、まあ、そのノートの方もちろんあの作ってて、まあ、読んだりもしてる時に思って、そうですね、なんかいろんなことが書い、
大丈夫ですか。なんか大丈夫ですか、今日調子悪いですか。
良くないですね。なんかちょっと
大丈夫ですか、コロナですか。
いやいやいや、全然
あ、そういうあれじゃない
ですか。コロナとかでは全然なかったんですよ。美しさは抜群
です。
ありがとうございます。
僕ね、
なんか私あの本当ついさっきまでノートの方であのゴッドタレントのやつを見返してて、あの記事をですね、でなんかいろいろちょっと思うことがありまして、ボイトレにもよくそういう思いがつながってくるなっていうふうに思ったんですが、 それがうまくちょっと今言おうとしたことが言えなくて、
あんまりそう説明がうまくできないから登録者数増えないですね。なんか思いが先走っちゃって、僕もなんかボイトレもねしていくんですね。
ですね、はい、はい、なので皆さんぜひノートの方 もしくはあのインターネットの方で初音校長のボイストレーニング大学調べて登録などしてみてください。はい、以上檜山初音のボイトレチュチュチュチュチュズゼでした。
指を鍵盤にゆっくり、
ラジオでありがとう、檜山初音がお送りいたします。2020年に株式会社ファーストサウンドを設立してから、さまざまな商品もしくはイベントなどを出させていただきました。最初の頃どうしていいか分からずに、うまく物も出せなかったり人に宣伝ができなかったり、本当に何もできない悩み続けた時期がすごくありました。それでも特にそんな時、コロナになってやっぱり会えない人たち、今まで当たり前に助けてもらえた人たちになかなか会えなくなり、話もできなくなり、ちょっとどうしていいか分からない時期が長くあったんですけど、やっとこう自分がやっているそういうものを求めてくれる人がいるっていうことを、たくさんの方からいろんな言葉や連絡をいただいて、今でもこうやって思ってくれてるんだ、大事だと思ってくれてるんだっていうことを改めてここ最近思いまして、商品なども欲しいもや、教材、絵本、あとはビジネス本など、 購入していただいている方もいらっしゃって、本当に嬉しく思います。一つずつものが作られて、一つずつそれが誰かの手元に届くことをすごい幸せで、声や話すことの大切さというのを皆さんに大切だと思っていただけることが本当に嬉しいです。たくさんの言葉をくれる方、応援してくれる方、本当にありがとうございます。閉じ込めて何もせずに諦めかけてた。あなたが歌うその歌が、そうやって僕らはゼロになる。はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今期のエンディングソングは有沢美和プロデュース2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティア。ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いが込められたそうです。トランプのスートになぞられて作られた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも大注目のアイドル。こちらの楽曲カルティアで雨降って透明です。番組では応援メッセージやおはがきなど心よりお待ちしております。番組専用のホームページや、事務所の方へ、住所中央区銀座 1-22-11 銀座大竹ビジネス2階、平谷祐希の夢は育つ宛てまでお送りください。採用された方には番組特製缶バッジと私たちからの直筆メッセージを送らせていただきます。そしてですね、先ほどちょっとありがとうのところでも言ったんですけども、私が代表を務める株式会社ファーストサウンドからのお知らせです。ファーストサウンドの方から書籍ですね、新しく絵本が第2弾が、新商品として出版されました。 Kindle、Amazon Kindle や、ベースの方から購入していただくことができます。第2弾絵本、あなたの声はどんな形、こちらご購入の方ぜひお願いいたします。はい、こちらの絵本の方なんですけど、第2弾ですね、1弾の方を初めてファーストサウンドの方で出版した絵本が、出版した本が絵本だったんですけど、それの第2弾を新しく出させていただきました。ダウンロードしていた、なんて言うんですかね、こうダウンロードしていただいて読んでいただく、スマートフォンや iPad、パソコンの方で読んでいただくことができますので、ぜひこちらの方お願いいたします。そして株式会社ファーストサウンドの方を調べていただきますと、プラチナボイストレーニング、そしてボイスメンタルクリニックというものがございます。プラチナボイストレーニング、こちらはさまざまなボイトレのプランを提供しております。あなたに合ったボイストレーニングのプラン、もしくは春休み、夏休みなどの期間限定のボイストレーニングなど、さまざまなイベントを企画しております。または相談なども受け付けておりますので、お気軽にこちら登録していただいて、もしくはご連絡お願いいたします。オンラインボイスメンタルクリニック、こちらが初回 50% オフのキャンペーンを行っています。あなたの声がどういうものなのか、さらに良くするためには、さらに美しくするためには、お悩みはどんなことなのか、いろんなことに、声に関するご質問を受け付けております。そして、カリスマボイストレーナーの方から、お答えさせていただきますので、こちらもぜひ、LINE アットの方登録することができますので、オンラインボイスメンタルクリニックお願いいたします。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。今夜のお相手は君の夢を育てるナビゲーター、檜山初音と
ひらにぃでした。
それではまたお会いしましょう。バイバイ。テネルセコンフィアンサ。
にじむ水彩画の空、ぐちゃぐちゃになった絵の具、苦しくても